こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。最速、ビットコインファイラはビットコインへの長期先立ちを軸に、経済的自立と早期退職を意味するファイリーを目指す資産形成書である。著者ウィル・フリーマンは、自身が2023年に退職し、資産の大部分をビットコインで保有している経験を背景に、暗号資産を投機や一時的な流行としてではなく、長期保有の対象として捉える立場を示す。本書の中心的な主張は、発行上限による希少性を持つビットコインを毎月継続して積み立てれば、従来の蓄財法より早くファイルに近づける可能性があるというものだ。ビットコインの仕組みや価値への考え方だけでなく、購入保管、資産配分といった初歩的な実務にも触れるため、未保有者が論点を整理する入門書としての性格も持つ。ただし、著者の高い集中投資比率は一般化できる標準解ではなく、本書は強い確信を伴う一つの投資思想として読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ファイルへの道をビットコイン積立で短縮するという中心仮説。本書は、支出を抑え、余剰資金を分散投資へ回し、長期間をかけて資産を築くという一般的なファイラの道筋に対し、ビットコインの長期的な成長可能性を組み込むことで到達時期を早められると提案する。重要なのは、短期間での売買益を狙う方法ではなく、定期的な月を継続する方法を中心に置いている点である。価格が大きく変動する資産では、安値と高値を事前に正確に見極めることは難しい。定額で購入を重ねれば、購入時点を一度に集中させることを避けられ、感情的な判断を減らせる。この手法は、価格下落による損失をなくすものでも、将来の利益を保証するものでもない。それでも著者は、長期の資産形成では、日々の相場予想より、購入を続ける規律の方が重要だと位置づける。ファイラを単なる退職目標ではなく、労働への依存度を下げるための資産設計とみなす読者にとって、本書は高成長が期待される資産を用いる場合の考え方を提示している。次に、発行上限と希少性からビットコインをデジタルゴールドとして捉える。著者がビットコインを長期投資の候補とみなす根拠は、発行枚数に上限が設けられていることと、その供給ルールが公開されたネットワーク上で運用されていることにある。本書ではこの限定性を、供給量を増やしにくい金のような性質として理解し、デジタルゴールドという見方につなげている。法定通貨は制度や金融政策の影響を受けるのに対し、ビットコインは事前に定められた供給スケジュールを特徴とする。著者の論理では、利用者や保有需要が長期的に拡大するなら、希少な資産として価値を保ち、上昇する余地がある。この認識は、ビットコインを他の暗号資産と同列に扱わず、特に供給上限とネットワークの持続性を重視する立場でもある。ただし、希少性だけで価格上昇が必然になるわけではない。需要規制、技術環境、市場心理は価格に大きく影響する。本書の主張を理解するには、希少性を確定的な収益根拠ではなく、著者が長期保有を選ぶための中核的な前提として区別して読むことが必要である。さらに、ギャンブルという印象を退け、値動きと投資行動を分けて考える。ビットコインは急騰と急落を繰り返してきたため、一般にはギャンブル的な対象とみなされがちである。本書はこの印象に正面から向き合い、資産そのものの値動きの大きさと、保有者がどのような規律で扱うかは別問題だと考える。短期的な価格変動を追って売買を繰り返せば、期待や恐怖に左右されやすく、投機性は強まる。反対に、仕組み供給制約保管責任、長期の保有目的を理解した上で、生活を圧迫しない範囲から定期購入を行うなら、少なくとも衝動的な取引から距離を置けるというのが著者の立場である。この区別はビットコインを無条件に安定判断することとは異なるたる。価格変動、取引所の利用リスク、秘密鍵管理の失敗、制度変更など、保有には複数のリスクが残る。本書の実用的な論点は、危険か安全かという単純な二択ではなく、何を理解せずに買う行為が危ういのかを問い直す点にある。読者は著者の強気の評価を受け入れる前に、損失許容度と資金用途を明確にする必要がある。そして、購入方法と保管方法を資産形成の基礎行動として扱う。本書は価値論だけにとどまらず、ビットコインを実際に保有する際の入り口として、購入方法や保管方法にも触れる。これは重要な構成である。投資対象への期待がどれほど高くても、取引所の利用条件を確認せず、認証情報や送付先を適切に管理できなければ、資産形成は実務段階で損なわれるからだ。ビットコインは銀行預金のように、保有者を自動的に救済する仕組みではなく、自己管理の比重が大きい。特に外部ウォレットへ移す場合には、秘密鍵や復元情報の管理が不可欠となり、紛失や漏洩は重大な結果につながり得る。 一方、利便性を優先して取引所に置く場合にも、事業者リスクや不正アクセスへの備えを考慮する必要がある。したがって、購入と保管は技術的な付録ではなく、投資判断の一部である。本書が初心者の疑問として購入、保管、配分を扱うことは、価格予測だけを中心にした解説との差異である。読者にとっては少額で始める場合であっても、手数料、本人確認、2段階認証、保管責任を確認する契機となる。最後に、著者自身の 98% 集中保有は成功談であると同時に限界を示す。著者は自身のファイル経験を本書の説得力を支える実例として提示しており、公開プロフィールでは資産の約 98% をビットコインで保有しているとしている。この徹底した集中投資は著者がビットコインの長期的価値にどれほど強い確信を置いているかを明確にする。一方で読者にとって最も慎重に扱うべき点でもある。集中投資は対象資産が上昇した場合に大きな成果につながり得る反面、下落局面では生活設計そのものを揺るがしかねない。ファイル後は給与収入の安定性が低下しやすいため、生活費、緊急資金、取り崩し資金をどの資産で確保するかは現役時代以上に重要になる。著者の経験は、個人が高い信念とリスク許容度を持って選んだ道として読むべきであり、その配分を万人向けの処方箋とみなすべきではない。本書の価値は、成功した配分を機械的に模倣させることよりも、なぜ著者が暴落局面でも売却せず、長期保有を続ける判断に至ったのかを示すところにある。読者はその判断過程を参照しつつ、自分の収入、家族構成、負債、必要資金に応じた配分を検討する必要がある。結論として本書は、ビットコインに関心はあるものの、投機、詐欺、複雑な技術という印象だけで判断を止めている人、またはFIIの資産配分に暗号資産をどう位置づけるか考えたい人に向く。ビットコインの希少性を重視する投資仮説と定期赤率購入保管という実行面を一つの流れで扱うため、価格見通しだけを語る書籍よりも保有に伴う判断を具体化しやすい。特に短期の値動きを当てることではなく、長期の理解と継続を重視する点は、熱狂的な売買情報から距離を置きたい読者に実務的な視点を与える。一方で著者の結論は、ビットコインへの信頼に強く依存し、本人の高い集中投資比率も標準的な資産運用とは異なる。このため、安定した分散投資の教科書や中立的なリスク解説を求める人は、他の資料と併読するのが適切である。同書のビットコイン入門書と比べた際の特徴は、抽象的な将来論ではなく、著者自身のファイル到達経験を起点になぜ好き立てを選び、どのように保有を継続するのかを結びつけている点にある。賛否を含む強い投資思想を自己の条件に照らして検討するための一冊である。ご支援いただける場合はウィル・フリーマン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。